12月27日金曜日、今日の天気は晴れ一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日、ちょっと取材というか挨拶回りみたいなことをしてですね、夕方電車乗ったんですが、混んでましたね、
はい、昨日は結構それこそ忘年会という方も多かったんじゃないですかね。
いやー、本当そうだよね。今日が仕事納めという方おそらく多いんだろうと思うんですが、そうすると昨日あたりが、忘年会の得意日々のような形になって、はい、今日はちょっとね、挨拶回りの最後ちょこっとやってとか、あとは社内の挨拶回りをして農家をやっておしまいというような方も多いと思うんですけどね。そうですよ、もう年の瀬が押し迫ってきたなという感じで、毎朝タクシーに乗って通勤 をするというか、電車動いてないんで、
そうですよね、
どうしたってタクシーに乗ることになるんですけれども、そうすると運転手さんに行くと、やっぱここ1週間2週間ぐらいはとっても忙しかったと。
やっぱりそうでしたか。
いやー、飯田さん昨日はロングかっ飛ばしましたよみたいなね、でもやっぱり世相を感じるのが、複数で乗ってきて、こことこことここみたいな感じで、結構遠くを、なんかそのいつも送ってくれる運転手さんが今日言ってたのは、いや昨日はですね、一昨日か、秋葉原行って池袋行って吉祥寺っていう東京観光みたいに回ってったんです、
ね、本当ですね。
あ、そう、同じ方向でっちゅうわけじゃなかったんですね、みたいな。
そうですよね。でみんなで割るんですよね、
いやそうそうそう、後からきっと割るんだろう ね、やっぱそうなっちゃうんだなと、であれタクシーに乗ると乗ったところの目の前に最近なんかタブレット型の端末みたいなのあるの多いじゃないですか。
ありますね。
あれなんかこうカメラがついてて、それでこうプロフィールというか、この人が男か女かとか、あるいはどのぐらいのこう都市格好なのかとかを判断して、結構こう CM を出すらしいというのを聞いてですね、だからスタッフで喋ると、僕が見たことのない CM を新業さんが見てたりとか、逆に新業さんが見たことのない CM を僕らが見てたりとか、
そうですよね。不思議ですよね、あれね。
あれ不思議なんだけどさ、
あれ飯田さんどういう CM 出てくるんでしたっけ。
最近はね、この忘年会シーズンはね、なんといってもスーツの匂い取りだね。
ほ
ー、ほら消臭スプレーのさ、シュシュってやつあるじゃん、
はいはい、
あれのなんか真っ黒なストロングですこれみたいなやつが出てきてで、なんかシュッとやるとこう茶色い煙みたいなのがブワッと出て、いや効くんですみたいな感じの、これどんだけ匂うと思われてんだとか思いながら、
ね、いや忘年会行く人だって多分認識されたんですね。さては
これから仕事行くんだよって見てたんですが、あんまそういうのない。
私あんまりないです。私よく出てくるのポケトークとか。
あ、ポケトークね。
そういうのが多いですね。
あ、結構だからあれもね、12月入ってから出てきたんで、あ、やっぱ季節ものってあるんだなとかね。
そっかそっか。
おお、これから新年になったら一体どうなるんだろうな。
なんでしょうね。
しばらくは新年会だから、やっぱシュシュが出てくるのかもしれないですけど。
確かに。
ねえ、さあ、今日で仕事納めという方も多いと思いますけれどもね。番組は12月31日まできちんとありますんで、はい、今日もご愛顧いただければと思います。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。一面はですね、朝日、毎日、読売、この3紙が、いわゆる IR 統合型リゾート事業をめぐる事件と、収賄容疑で逮捕された木本議員、この続報についてというところです。朝日新聞は議員会館で300万受容疑いという見出し、そして毎日新聞は秋元議員側資金解明へパチンコ大手捜索、そして読売新聞、秋元議員側に講演料200万円、副大臣内定4倍にという、中国関連、中国の IR 関連企業からの、お金のやり取りについてというところを一面トップに掲げております。昨日ね、パチンコ会社の家宅捜索というのも行われました。元秘書のやっている芸能会社と取引というか、コンサルタント契約があったということをね、読売新聞は詳しく結構報じておりますが、これがあると。これについて後ほどまた7時台にも今日のコメンテーター三宅邦彦さんとも話していきたいと思います。で、各紙出ておりますけれども、その中でですね、私気になるのは経済面とか、総合面にも一部出るかな。昨日安倍総理大臣が日本経団連のところで講演をしたということがありました。 った、経団連審議委員会というところに出席して挨拶をしたと、まあ、そこで、賃上げを促したということであります。まあ、オリンピックイヤーがいよいよ来年とオリンピックパラリンピックが行われるということで、前回の東京オリンピックの時は、賃上げ率は 12% だったというのを引きながら、まあ、そこまでとは言いませんがと冗談めかしながらですね、まあ、賃上げをしてくれよということを言って、でそれに対して経団連の会長は、いやそれを一律で言われても困ると、各社ごとにこう事情もあるわけだしということで、まあ、否定をしたと。まあ、これをもってですね、官製春闘だというような論評をするところも結構あるんですけれども、まあ、働いてる身からしたらですね、官製だろうが民製だろうがどっちでも構いませんよ。給料が上がることが何しろ大事だと。それも、これ、一時金でですね、一時金って要するにボーナスが増えてもですね、これ不思議なもんで、やっぱ生活をしていて月々のお給料ってものがコンスタントに来るものが増えると使うと消費に回る傾向が高いそうなんですが、一方でボーナスが増えると、これ仮にですね同じ金額が増えたとしても貯金に回る方が大きいらしいということが、これ学者の方々も言うんですけれども、やっぱりこうなんかドカンと臨時収入があっても、それはなんかいきなり使ったらなくなっちゃうよなと思って、こう取っとこうっていう風になっちゃうと。まあ、ところが月々コンスタントに入るものがちょっとずつ増えてると、今月余裕あるな、じゃあもうちょっと買えるなっていう風になるんで、消費に回る成功が高いという風に言われております。消費に回った方がですね、まあ、誰かの支出が誰かの所得になると、それはそうですよね。消費に回ってその例えばお店なりが儲かったら、そのお店をやってる人が今度は自分が消費者となってもうちょっと使おうかな、この連鎖が経済を回していくということがありますんで、だから賃上げが特にベースアップであるとか定期昇給が大事だということになるわけなんですね。でしかもですね、まあ、企業努力云々とか、まあ、各企業で、個別の事情があるとか言いますけれども、その経団連はですね、なんと言っても消費税を上げろ上げろ上げろと言ってきたわけですよ。消費税上げて法人税下げりゃいいじゃねえかということを言い募ってきたわけですね。で結果として、個人消費は落ち込み、そして、企業の内部留保は過去最高になっていると。これ結構そのいびつな不公平みたいなものが積もり積もったわけなんですよ。いい加減これをですね是正するっていうのは一つあるんじゃないかと思うんですが、まあ企業ご自身にはそれぞれのご事情があるようなので、あるいは企業を経営されている方は少しでも利益を出せばご自身の地位が安泰でしょうから、そのために経営陣が安泰なために労働者は泣けばいいということかということになるとですね、一体、今度労組は何やってんだということになるんですが、例えばトヨタの労組はいよいよ成果による給料というものをどんどんと容認するということになってきて、そうすると一体誰が労働者の味方なんだみたいな、昔ながらの右左だと全く今の世の中を理解することができなくなってしまうんですが、どうしたって人は右左で判断しようとしますからね。そしてもう一つ鉄道に関するところなんですが、明日から銀座線一部止まります。渋谷駅の移設工事のための線路切り替えがあるということで、渋谷と表参道の間、それから青山一丁目と溜池山王の間が、止まるということで、それぞれですね、表参道と青山一丁目の間の折り返し、それから溜池山王と浅草の間の折り返しとなります。これなんでこんな微妙なことになってるかというと、実はですね、外苑前という駅だけ銀座線しか止まんない駅なんですよ。で、その他の駅、渋谷表参道外苑前を挟んで青山一丁目、それから赤坂見附溜池山王と、すべてですね、他の路線でなんとか行くことができると。特に半蔵門線を使うと大体カバーができるという駅たちなんで、そこは止めなくてもいいんですが、外苑前の救済のために表参道青山一丁目の折り返し運転をするというのがこれ味噌となってます。それから溜池山王の先には折り返しの設備があるんで、そこで折り返せるというですね、きっと鉄道ファンがですね、青山一丁目行きだとか表参道行きだっつって、興奮してまた行くことになると思うんですが、私もこの新しい駅はね、ちょっと取材してみたいなと思ってんで、今ちょっと画策をしてるところです。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、韓国のチョ・グク法相に対する逮捕状を地裁が棄却したというニュース、それから中国、ロシア、イランがオマーン湾で今日から合同演習を行うというニュースも入ってきております。さらに IR の一連の事件について、それから外交文書、新たに公開されたというものがありました。そして、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは日中韓首脳会談を総括してもらおうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてもいろいろいただいてるんですけれども、私への質問というかいろんなメールもいただきまして、横浜の太郎さん、戸塚区からいただきました51歳の方、今日は忘年会でシミがついてしまったトレーナーのシミ抜きクリーニングを出しに和田町のクリーニング店に行く予定です。和田町相鉄線ですね。このお店は簡単なシミ抜きはクリーニング代だけでやってくれるんで重宝しています。
いいですね。
そうっすか。
シミ抜きって結構ベッドいろいろかかったりとかしますよね。
本当だよ、うちの妻がこの間さ、コートに思いっきりコーヒーこぼしてさ、でクリーニングだけじゃ落ちなくって結局もう一回シミ抜きに出したっていうのがありましたね。そこで和田町つながりで横浜国大に通ってた飯田さんに質問です。学生時代よく行ってたお店とおすすめの食べ物屋さんがあったら教えてください。なるほど。そうっすね。名古屋っていう定食屋さんがあってですね。そこが美味しかったな。で、その隣に馬六亭っていう今度串焼きのですね。ここはジョッキを凍らせて出すっていう生ビールが、まあ、学生時代に非常に珍しくって、そう。あとはでももう15年も20年も前だから、なくなっちゃったお店も多いかな。清八っていうですね、もう本当に汚いこう居酒屋っていうところに、ね、よく通ったんですけど、そこは黙っててもおばちゃんがどんどん おつまみを出してくれる。
いいな。
そうそうそう。でなんかたらいにこう水を割って貼って、で大きな氷入れて、そこに大瓶とかが置いてあってさ、こう勝手に持ってって栓開けて飲んでいいみたいな。まあ、もちろんそれもちゃんと記録しとくんだけどね。
なるほどなるほど。
そうそうそうそう。懐かしいね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
12月27日、まあ、今日ね、納めの日だよっていう人もね、多いと思うんですが、
でもお宅納まんないんでしょまだ。
この番組は31日まで
31日までやるの、
はいはい、
うわ、
で年明けも2日からありますね。納めるものもなけりゃ、
はい、何にもない、
あげるものもない
という
か、
普通と同じじゃん。
皆さんご愛顧いただければと。三宅さんどうですか、仕事はそろそろ収まりますか。
収めます、はい、
収めます。
今日で終わりです。
今日、
はい、終わりにしようと思うんだけど、
終わりにしようと思うんだけど、
こういう時にね、アメリカから、ね、友達が来るんですよ。
ああそうですか。
メールがねこの間来てね、
ほほ、う
ん、ね、息子がね岩国にいるからね、会いに来るんだよ。じゃあ東京で、うん、20か30か31か1日でどうだってから何言ってんだよ
バカですね、また
あのね私ね実家に帰ってるんですよ。
実家に帰ってるんですよ。
何だと。だけどいいよっつって、
うん、いいよって返した。
東京に作るのホテルどこってさっきメール送ったとこなんだけど、
あら、
まあね、せっかく来てくれてね、日本の正月知られるんだからしょうがないじゃないですか
なるほど、うん、そうそう、正月的なもてなしをちょっとしたりなんかして、
うん、いやいやどうするか分かんないけどね。
本当ですね。大変ですね。
大変なんですよ。
なるほど、
ありがたい。
お互い頑張りましょう。
はい。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。韓国のチョ・グク前法相の逮捕状、地裁が棄却。ソウル東部地裁は27日未明、職権乱用容疑で韓国のチョ・グク前法相に対する検察の逮捕状請求を棄却しました。チョ氏は釜山市の前副市長の不正をもみ消した疑いを持たれており、検察はチョ氏の逮捕状を請求していたんですが棄却されたため、検察は在宅のまま捜査を続ける方針です。 容疑は認めるけれども、うん、証拠の隠滅であったり逃亡の恐れがないので逮捕は必要性を認められないと判断したということです。う
ん、まあ、これはどちらでも判断できたと思うんですよね。まあ、事実関係がわからないからあまり、推測で物を言ってはいけないと思いますけどね。基本的に韓国の司法というのは、はい、日本の司法よりもはるかに左に寄ってるという人が多いと思います。私もそう思ってるんですけどね、
はい、
一昔前日本にもね実はそういうことがあって、だと言ったらまずいのかな。昔ね、青年法律家協会ってなった政法協ってのがありましてね。
ほうほう、
これはまあどちらかというと偏った意見を持っていたかもしれないような人たちの集団なんだけれども、まあ、その人たちがどっと司法に入ろうとして、まあ、入っていて、
はい、
で最高裁がそれをかなり抵抗して、抵抗してというかね、まあ、取り締まったわけですよ。ですからその意味では司法の中立っていうのは守られていると、まあ私は思うんですけども、
はい、
韓国ではそれが、まあ、政法協みたいな人たちが、ドドドドドドドッと入ったと。だから最高裁の、ね、
はい、
裁判見れば分かる通りね、
はい、
請求権問題についても。
ま
あ、それが最高裁だけじゃなくて、
はい、
地方の裁判所、地裁まで、のレベルまでね、行ったのかな。要するに、この問題は、チョグクさんが何をしたか知らんけども、
はい、
とにかく、どうも職権乱用したらしいと。問題は、その、行儀はわかるけども、
はい、
もう証拠隠滅ない。ね。それから逃亡もないと。
はい、
だから、逮捕はいいじゃないかという見方も、それ法律論としてはあるんですよね、
はい、
だけどそれとは別にね、法務大臣が職権乱用やっていいのかと、いうことになればね、それは当然逮捕をして、はい、しかるべく警告を与えると、もしくは、まあ、見せしめと言ったら言い過ぎかもしれないけどね、
はい、
そういうやり方もあった。僕はどちらもあり得たと思うんですが、ここから浮かび上がるのはむしろ日本とは全然違うんだけど、検察と裁判所、
はい、
つまり司法権の中でも割れていて、
はい、
その中で、綱引きをやってる、もしくは火花が散っているという状況なんだろうと思います。これが本当に健全なのかどうでしょうか。まあ、裁判所と検察はまあ、ある意味で司法ではあるけれども行政権の一部だから、
はい、
裁判所がちゃんとチェックをするというのは一つの見識だと思うんですよね。ただあんまりこの内部で喧嘩されてもね、
はい、
いかがなものかと。やはり司法は一体でなきゃいけない部分もあるんで、まあ、日本のようにね、おそらく逮捕状を請求したらまず通ると、
はい、
言われている、まあ、どの程度のパーセンテージか知りませんけれども、それに比べたらね、ちょっと違和感があるとか、まあ、と思いますよね。
ああ、記憶されちゃうんだっていうね、これだけ容疑が結構固まってるっぽいなというね、
ある意味で法律論から言えば当然 あってもおかしくないのかもしれないんだけど、これが相手がね、
はい、
元法務大臣、しかも例の玉ねぎのおっさんでしょ、
だ
からやっぱり政治的な判断だとしたら、それはそれで問題だし、はい、非常に難しい判断だろうなと、これあくまでも一つの見方ですよ、私が正しいことを言ってるかどうかわからないけれども、
まあ、でもいろんな人がいますが、その政法協の話が出ましたけれども、うん、まさにそのムンジェインさんはもともと弁護士だったと、
う
ん、
そうそう、
でしかもかなり左派的で、
そうそう、
まあ、いわばその政法協的なと、
そうそう、
だからもともと検察ってものに対しては、
そう、
まあ、そのかつての軍政時代の歴史とかもあり、かなりこう権力力をそごうとしてるというような指摘はありますよね。
日本よりもその面では厳しかったのかもしれませんね。
まあ、その裁判所は今日慰安婦合意に関しての、ね、違憲の訴訟の判断なども下すというようなことも予定されているようであります。まずは韓国のチョ・グク前法相の逮捕状についてのニュース取り上げました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。中国とロシアとイランがオマーン湾で今日から合同演習。中国国防省の呉健報道官は26日の記者会見で、中国、ロシア、イランの海軍が今日27日から30日までイラン近海のオマーン湾で合同演習を行うと発表しました。友好関係にある3カ国が軍事的協力関係を誇示してイランを圧迫するアメリカを牽制する狙いがあるとみられております。イランメディアによりますと、この3カ国の合同軍事演習は初めてだということだそうです。中ロイラン、
ねえ、はい、まあ、軍事的に言えば何の意味もない、 と思いますけどね。ただ政治的な意味はもちろん大きいわけですが、
はい、
この中国、ロシア、イランっていう聞いてるとね、あれ待ってよ、一昔前、あれブッシュ政権の頃でしたかね、なんか、はい、悪の数軸とか言ったじゃないですか、ね、悪いの3つ、
はい、
ね、それは何でだったら、イランとイラクと北朝鮮だったんですよ ね、
そうです
ね、今やね、
う
ん、中国、ロシア、イランですよ、これ本当本来だったら悪の新数軸、新悪の数軸ですよね。だけどトランプさん全然そういう発想ないから、
はい、
何も言わない、むしろ仲がいいのばっかり、イランだけはだけどね、これにあの北朝鮮入れたらね、悪の数軸、あの 4社ですよね、
4社、
これが普通のアメリカだったらそう言ってもおかしくないのに、
うんうんうん、
全然今違うのよね、やっぱそういう発想がないというのかな、まあ、時代は変わったなという感じをいたしますよね、うんうん、まあ、それからね、もう一つ大事なことは、
はい、
この中国、ロシア、イランが別にあのたまたまあの一緒になってるわけではないんですよね、彼らは彼らであの目的を持っていて、
はい、
まあ、私が見るところ、うん、やはりこの冷戦後の世界情勢、国際情勢というものが、
はい、
これ不正義であると、おかしいんだと、間違ってるんだと、
はい、
だからこれを直さなきゃいかん、そして直すんだったら武力を使ってもいいんだと、こういう発想ですよね、
はい、
それがあのヨーロッパの場合にはクリミア併合、もしくはウクライナへのちょっかいね、
はい、
それから中東ではイランがイラク、そしてシリア、
はい、
さらにはパレスチナ、レバノン、イエメンまで、いろいろなちょっかいを出していて、これも対抗してますよね、
はい、
中国は中国で、もちろん国内の問題もあるけれども、南シナ海、東シナ海、
はい、
ね、そしてインド洋までと、こういうことを考えるとね、彼らはやっぱり現状を変えようとしているわけですよ、
はい、
だけども日本は現状維持勢力ですよ、日本は今の現状が一番いいわけなんで、
はい、
それを変えようとする人たちがまあ揃いも揃ってね、あのこれ決して偶然ではない、やはりあの一つの方向で一致している、特にこれ反米で一致しているわけですよね、
はい、
まあ、それはそれでいいんだけど、まあ、中国とロシアとイランの海軍が一体何するんですかね、一緒にいることだけは三役揃い踏みみたいな感じ でやるのはいいんだけど、具体的にあのオペレーションまで一緒になるとか やるということでは必ずしもないでしょう。ですからやはりアメリカもしくはそれ以外の国々も含めてですけれども、
はい、
いわゆる有志連合もしくはいろいろなこのペルシャ湾の外内外でのこの動きがありますね、それに対する対抗措置なんでしょう、まあ、極めて政治的な内容だと思います。
まあ、この3カ国イラン、中国、ロシア、その対外的には現状変更しようとしている一方で、国内的に見ると自分たちの国での、まあ、人権の抑圧というか、まあ、あの民主的な制度がどこまで整っているかというところの疑問というのも共通しますね。
まあ、ロシアもね、なんかあの人権とかなんとかというよりもなんか突然人が消えていく国ですからね、
はい、
からイランは何が起きているのかよく分かんないけども、確かにその独裁であることには間違いはない、まあ、それでも選挙があるだけでマシですけどね、不十分ではあるけれども、まあ、中国に至っては選挙もなければ人権もないと、はい、特にまあ少数民族をね、ああいう形でというふうになるとやはり似たようなもん同類ですね。
まあ、それに対してって言うとやっぱりその価値観の部分で、日本はまあ連携をしていくしかない。
そうですね、もちろん、あのどの国も大事な国なんですよ、日本にとって、はい、そしてあの喧嘩をしろと言ってるんじゃないけれども、日本があの求めている現状維持と、彼らが考える現状変更は、
はい、
明らかにどっかでぶつかるわけですよね。
それ
はあの多くの場合それは残念ながらシーレーンで、あるわけですよ、
はい、
ですからその意味でこの今回中国、ロシア、イランがこともあろうに言ったら申し訳ないけども、オマーン湾で合同演習をやるというのは、
はい、
まさに日本の東京からペルシャ湾までのね、このシーレーンに対して、まあ、あの、ただじゃ行かねえよと、すまねえよと、こういう、まあ、一つのメッセージにもなり得るんで、我々あの決して黙ってられないと思うんですよね。もちろん、ドンパチやるとか言ってんじゃないでしょ。しかし、これは、あの、明らかに、その、航行の自由、 うん、もしくはその物の自由な流れですよね、
はい、
そう政治的な思惑のない圧力のないそういうものとはちょっと違う動きだなと、
うん、
考えなきゃいけないと思います。
このオマーン湾というのは地理的にはどの辺に当たる、う
ん、ペルシャ湾の、はい、入り口が、ホルムズ海峡ですよね、
はい、少し狭い
です
ね。
でまたバーッと広がっていって、はい、そのインド洋に向かっていく、はい、あの地域がオマーン湾ですよね。
あ
です
からじゃあちょうど入り口に当たるところで、
入り口ですよ、入り口です。ですからそれはあの日本にとっては大事だし、同時にですね、おそらく、はい、今度自衛隊の船がまた行きますよね、
はい、閣議決定今日だと言われて
今日ですね、
はい、
あの活動する地域とおそらく重なるだろうと思います。部分的にせよ、
まあ、ホルムズ海峡の中には行かないということが今報道されてますから、はい、そうすると手前入り口まさにオマーンは
そういうことですね。ですからその意味では、まあ、なぜかね、中国、はい、ロシア、イランに日本も参加はしないけど、
独自に活動
すると独自に 別でこう行くって言って、まあ、ある意味では一つの政治的なショーなんでしょうね、国際政治の、ね、
じゃあこれから先年が明けてからですが そこら辺っていうのが国際政治の中でも注目される、
ね、まあ、日本これ中東地域ですから私は非常に関心が高いんだけれども、まあ、ここはあの日本はドンパチがあったりね、石油が止まらないとあんまり関心ないから、でもぜひ関心を持って見ていただけるとありがたいですね。
だ石油が止まった時に大騒ぎするんじゃなくて、
こういう流れの中で何が起きているかをよく見ていただけるといいと思います、
は
い、
でもこれって大国同士のこのなんかぶつかり合いみたいなものっていうのがまさに中東でこれから起こるかもしれないですか、
でも、まあ、あの軍事的には先ほども申し上げた通り軍事的にはどれほどの意味があるのか、それは圧倒的にあの第5艦隊第7艦隊強いですから
アメリカ軍、
うん、海に関する限りはね、
はい、
ですからそこはあんまり心配はしていませんけれども、
うん、では続いて2つ目こちらです。中国企業側が秋本容疑者に IR 拡大を要望。日本でのカジノを含む統合型リゾート施設 IR 事業をめぐる汚職事件で、中国企業500.com 側が内閣府の IR 担当副大臣だった衆院議員の秋元司容疑者に現金300万円を渡した半年後、 IR 整備区域を5カ所に増やすよう要望していたことが分かりました。まあ、当初3カ所と言われていて、今も3カ所で整備をするよという方針なんですが、これじゃあうちは参入できないじゃないかということでしょうか。
このね、まあ、20世紀だったらね、こういうことがまあよくあったことも、はい、日本にもなかったわけじゃないですからね、しかしまあこうやってもカジノじゃなくて、
はい、
ね、IR なのよと、統合型施設なのよと、他にもあるでしょと言って、まあ、カジノっていうものをある程度一部にしてね、
はい、
だけどこの事件見てるとね、なんか知らないけど、爆死のやる場所とね、
はい、
それからなんかその筋の人みたいな変な人がいっぱいいて、それから中国が入ってくるってね、
はい、
なんかもうこれ最悪じゃないですか、
ね、イメージとしてね、
IR っていうのはそんなこう不健全なものでは本来あるべきじゃないし、
はい、
ラスベガス行ったってね、私は別にあの、
賭
け事なんかしません、どうせだってどうもとが儲かるようになってんだからね、
あ
んなもん私やる気ないんですよ、だけどそれ以外にもショーもあるしね、
はい、
それからホテルもあって、子供連れてプール行きましたよ、いろいろな使い方があるんで、はい、IR は何でもかんでもダメだということでは僕はないと思うんだけども、なんかねこういうことになっちゃってね、
はい、
これは悪の数字じゃねえけど、なんか中国とその数字のちょっとカジノだと、こうなったらね、またイメージが必要以上に悪くなる、はい、それが本当にいいのかどうかっていうのは議論すべきだし、そのための法律がもうできてるわけですから、はい、ね、今時こんな法律ができてるのにこんなことやってるやつがいるのかと思ってがっくりするけどね、20世紀なんだから、
はい、
しかしそれでまたそれに対してこれじゃあこの法案やめ、法律はもうやめるとかなんとか言ってる
人、廃止法案を出す、
それじゃないでしょと、
うんうんうんうん、
それは決着ついたでしょ、問題はどうしてこんな人たちがこんなことをするのっていう風な形で持っていかないと、なんかね、あのこういうものを政局もしくは政争の軍にするのは、
はい、
いかんのかもしれないんだけど、まあ、実際にはそうなってるということですね。
まあ、これ実際にやろうとしている、で一生懸命やろうとしている自治体が一番ね煽りを食うというところもあって、そうそう、
一生懸命真面目にやってる人たちがほとんどなんだから、その部分はちゃんとあの理解してあげないといけないと思いますよ。
まあ、カジノ管理委員会などでこれね、事業者に対しても身体検査が行われるということですが、より かなり厳格にやらないと、
そう、うん、
世の中もなってほしい、
ね、まあ、依存症の問題もあるし、いろいろ問題があることはあるけども、
はい、
ああいう形で法律を作ったわけだから、うんうん、やはりうまく施行していって、
はい、
そして自治体のためにね、使えたらいいなと思いますけどね。うん、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。外交文書。外務省は今月25日、作成から30年以上が経過した外交文書の一部を公開しました。その中には、1988年の中曽根康弘元総理と当時のソビエトのゴルバチョフ書記長との会談や、1955年8月にアメリカを訪れた当時の重光守外務大臣とダレス国務長官との会談の内容などが記されているということです。昨日の新聞には特集記事などもありましたが、はいはい、この文書の公開、
そう、皆さんね、ご存知じゃないと思うんですけどね、はい、僕もやったことあるんですよ。
やったことありますか？
うん、あの30年ってね、あっという間に来るのよ。
あっという間、
うん、それでね、まあ、やってる時はそれは当時はね、
はい、
いろんな秘密があってなかなか外に出せないことはありますよ、うん
う
ん、当然です、だけども、まあ、30年経ったらね、出すというルールにできちゃったじゃないですか、
はい、
あれできてね、もう大変だったんですよ、
あ、大変だったんですか、うん、元気ですよ。うん、
あれね、はい、あのポイッと入って出すわけじゃないですからね、全部読ん で、
はい、
でこれは大丈夫だというものを出すわけですよ。
あ、
別に隠すつもりないですよ、はい、できるだけ出せという指令のもとに読む、だけど何でもいいから出せるわけいかないから、全部読むわけですよ、
はい、
読むってだってね、1枚や2枚じゃないんですよ。
そうですね、
あの何十巻ってあるの。
え、何十巻、ね、
ファイルが何十巻ってブワーって壁全部とかいうことがあるわけですよ。
はは、
ね、でそれをですよ、
はい、
ね、国会答弁の作成のさ後とかね、
はい、
夜中の2時ぐらいから読んだりするわけ。
う
ん、でもね、僕はもうそれあのなんだかんだで4年やりましたけど。
4年もやったんですか。うん、
2回安全保障会行ったから、で日米安保条約化っていうのはそういうのいっぱい詰まってるんですよ。
そ
う、でそれをね、出すには読まなきゃいけない、で読むには丁寧に読まなきゃいけない。もちろんね、あの外交文書をあの公表するための、まあ、特別のグループってのがあって、それの人たちが別途読んでいるんですけれども、
なるほど、
だけども、
はい、
やっぱり担当課がね、
はい、
それはちょっとまずいですと、あ、それはいいですよと最終的には言えるから、か
今どうなんだっていう判断は担当者じゃなきゃいけない。
日米安保に関するものっていうのは結局全部自分たちでやらなきゃいけないんですよ。
ああ、やっぱそうなるんですね。
そうするとね、ものすごい大変なの。僕毎年憂鬱だったもん。
は
あ、それで、
しかも三宅さんがその安保課で現役っていう時というと90年代ぐらい
ですか。そうですね、80年代の終わりと90年代の終わり2回行きましたから。
いや、じゃあってことは30年ルールが適用される文書って、うん、それこそ50年代から60年代、
そうそう、
アジアの周りがほ、ね、それこそベトナム戦争が絡むとか、そう
そう、何でもあるんですよ、うん、ですから、
は
あ、今回もね、あの1988年のが出たり、
はい、
55年のが出てるわけですね。
今さら55年のが出てくるんですね、
うん、なぜ55年が今頃出てくるんですね。これは安保化っていうよりはむしろあれでしょう、うん、
日本の
防衛か、いや、やっぱり日本安保条約だね。
まあ、これそうですよね、集団的自衛権の行使、グアムを守るときにどうするなんて話で、そうそうそう、
だからきっとね、30年後すなわち85年の段階か55年だからね、この時には、まあ、ちょっと前早いかなとか思ったかもしれませんね。
だそれこそこれってまさに集団的自衛権行使の安全保障法制に絡む問題だから、あれが成立してようやく出せるっていうことですか、う
ん、なのかもしれませんね。私は担当したことないから分かんないけども、でもまあおそらくそういう判断があって、まあ、できるだけね多く出そうとしているのは間違いないんですよ。だけどね、それをやるために全ての文書を目を通さなきゃいけないと、
はい、
それが普通の仕事に加えて、
そこですよね。
そうで、しかも毎年30年ルールがあるわけだから、
はい、
毎年どんどんどんどん出てくるわけですよ、文書がね、
うんうんうん、
これってね、うんうん、意外と大変なの、
う
ん、別に泣き言言うつもりもないし文句言うつもりはないんだけど、一生懸命やりましたけどね、本当に寝る時間をある程度削って読んでましたね、みんな。
私もあの防衛省自衛隊の人に聞くとやっぱ結構こう
その彼らも同じですよ、
ね、うん、担当部署にまでやっぱり出していいかっていうのは来るから、うん、で一個一個そのあのこれ文書として出していいんだけどここの名前だけはちょっと消してくださいとか、そういうのは結局担当判断なんですよね。
そうそうするとそれ全部ね読まなきゃ消せないでしょ。
消せないですよね、うんうん、
適当に線引き合い
っていうもんじゃない、ね、で全部黒塗りにしたら結構あるんですって。黒塗りにして出したらいやこれじゃ納得しないからもうちょっと出してよって突っ返しが来たりなんかして、うん、
そ, その攻防で時間かかるんですよまた。
いやもう、うん、あの飯田さんオフレコですよって話しながら、うん、あのね官僚を殺すにはですね、うん、あの情報公開請求をバンバンバンバンバンバンやればでいいんですよって。
いや本当そうですよ。
泣きながら言ってる人がいました、
うん、本当そうですよ。ただね、それでね、過労で死んだんだしどうしようもないけどね。
いや、本当に。だから、そこら辺っていうのはやっぱり人の手当だとかっていうのも必要なのかもしれないし。
でも仕事はどんどんどんどん増えていく。そして、人は増えない。ね、どうします?
本当。
どっかで線引かないと、
そうですよね、
体持たない。
今日日経新聞の経済欄にそういえばありましたよ。
あった。
働き方改革。
あ、働き方改革、私いつも言うけど一番の問題は、国会答弁作成作業ですよ、
うん、月100時間残業活力奪う。これあの官僚の方々の話ですが、長い国会待機たまる疲労。
100時間なんて全然平気ですよ。
100時間なんて全然平気、うん、
僕300時間やったことあるもん。
300時間、うん、
しかもあの入省当時土曜日がまだ半分だった頃。
はあ、半分で帰れるた試しはない。
地獄でしたね。
さあ、メールやツイッターニュースについて本当に様々いただいております。横浜市根巻さん、韓国の法相の控訴というか逮捕状棄却についてと、司法は身内で固められていると聞くんであまり驚きはないんですが、韓国国民はどう受け止めてるのかなと気になりますと。
うん、そうですね。まあ、日本とは状況はまるで違うということなんでしょうね。韓国国民はおそらく割れてると思います。
2
つに割れてると思います。
やっぱりあそこはまあ昔からその保守革新っていうのがねぶつかり合うというふうにも言われてましたが、
しかもいわゆるあの革新と呼ばれる人たちは強いですよ。日本と全然違うから。まあ時代が違うんですけどね。
まあそしてね言われてるのはその結構北朝鮮に対してシンパシーを感じている人も多いというね、革新の方の側は特に。
それはいろんなで、まあもうあまり言っちゃいけないのかもしれないけど、そらスパイがいっぱい入ってきてますから。北から、まあ
そう
どこにいるか分からんけどね。
まあその辺を昔は国家情報院とかこうやってたけれども、
そう今そういうことできなくなればね、難しい、ますます難しくなる。独裁がいいと言ってんじゃないですよ。
さあここだけニューススクープアップのゾーンなんですが、メールをいただいております。クリちゃんさん、川崎宮前区43歳会社員の方、はい、宮家さん、今年も飯田さんのスクープアップ叫びによくぞ耐えましたね。
ありがとう、分かってくれて。
防御策をいろいろされて、個人的にはヘルメットや女性アナウンサーカレンダーで防御していたことが受けました。
受けた。
もちろん肝心の難しいニュース解説もいつも通り分かりやすかったです。どうぞ良いお年をお迎えください。
まあ嬉しい。
そして来年もよろしくお願いしますと。
いやちゃんと見てくれる人は、聞いてくれる人は聞いてくれるんだ。
そうですね。嬉しいな。いやこのやり取りをこれだけ受けてくださるっていうのは、
今日ぐらい静かにやろう
と。いやいやいや、私もなんかこうね、やっぱこういうところは本気でぶつかっていくところでこういったドラマが生まれるってことをね、よく実感をいたしました。
防御しようがねえなこれ。
宮家さんがキョロキョロキョロキョロしだしました、はい、それでは参りましょう、はい、ここだけニューススクープアップ、この時間最後のニュースをスクープアップ。
歌舞伎かい。
伝統を重んじないで。
どうかな。いや、
日中韓首脳会談を総括。20周年を迎えた日中韓の首脳会談、12月24日午前に中国四川省成都市で行われましたが、まあ、一連のこの外交行事、三宅さんの見解を伺ってまいります。まあ、3カ国のマルチ、そして2カ国、まあ、同士のバイというのもいろいろ行われました、はい、そして、まあ、あの生徒に行く前にはね、北京で習近平国家主席との日 日日中の首脳会談も行われておりました。さあ宮家さん、これ一連の
3カ国で一堂に会するのと2カ国が3回やったわけでしょ、
はい、
でね、やっぱこの3カ国ね、微妙にやっぱ関係良くない部分があるわけですよね、
はい、
まあ、日韓はもう言うまでもないし、日中だって微妙だし、
はい、
実は中韓もかなり問題なわけですよ、
はい、
ですからその意味ではね、これがまあ集まると言っても、この私に言わせれば3カ国が一堂に会するだけでも、おお、よかったよかったよかったと。だって下手したらできませんからね。
まあ、うん、ずっと止まってましたよね、これ。
二国間関係の一個でも壊れたら、
はい、
来ないから、
うんうん、
もしくは呼ばないから、
はい、
だからできないわけですよ。ですから、できること自体がもう、それは大事な意味があると。もうシンボリックな意味かもしれないけれども、
はい、
むしろ重要なのは二国間関係ですよね。じゃあ、まず日韓どうでしたか、
はい、
まあ、平行線ですよね、
うん、
だから日本はお手並み拝見なんだけど、
はい、
果たしてできるかね。韓国の方がまあ関係改善したかったんだろうと思うけど、
うん、
ね、2月過ぎたらもうね、
はい、
例の請求権の問題で現金化が始まるかもしれない、日本の資産が ね、
そ、 うですね、
それやったらもうこれアウトですよ。レッドラインどころかもう本当に真っ赤っかのレッドラインですから、
まあ、請求権協定とか何も全部ぶち壊す
って
こと
ですよね。でしかもその2ヶ月後ぐらいに、
はい、
議会の選挙があるわけですよ。
そうですよね。総選挙ありますね。
だからそんな簡単に譲歩できないでしょ、彼らって。
うん、
だから私はね、この、今回はまあこれ、小康状態で済んでるかもしれない。平行線で済んでるかもしれないけど、
はい、
お手紙がうまく拝見できるかどうかわからないですよね。
うん、
から次にね、この中韓ね、
はい、
中韓もね、実はね、もう中国もひどいんですよね、韓国の扱いがね。要するにサードってほら、例の、
はい、
ミサイル防衛システムね、アメリカ、米軍がそれを導入したら、まあもうむちゃくちゃ怒ってですね、
はい、
3つの脳やと、
うんうんうんうん、
要するにサードを追加やらないと、
はい、
それからなんだっけ、日米韓の軍事同盟はないとか、
う
ん、そんなことをまあ平気で飲ませてね、そしたら今度はジーソミアで、
はい、
また韓国がひよったでしょ、
うん、
アメリカの圧力だから、
ね、
そうそう、
はい、
ひよったら今度は大木さんがバーンと、
はい、
そう言って、ぶちゃくちゃやったと
脅しをかけに来たっていう、ね、
と、まあ、そういうふうに報じられたんだ。どこまでやったか知らんけど、はい、まあ、実に緊張がはらんでいるわけですよね、から日中だってね、
はい、
やっぱり本当に、国賓で呼ぶんかいという声は多いですよね、
うんうんうんうん、まあ国内では多いですよね。
僕は一部にそういう声があるかって言ったら、一部じゃねえって怒られちゃったんだけどまあ、それはともかく一部、全部じゃないから一部なんだけど、
はい、
まあ、それはさておきね、
うん、
私はどちらかというとこういう時が一番チャンスだといつも言ってるんですよ、
はい、
だって中国は話聞いてくれるのはいつもこういう時です、
うん、
ね、普通はもう聞く耳すら持たないんだから、
まあ合わないんですよね、
そう、だから今回だって一番嫌なこと言ってるわけですよ、
はい、
人権の問題、
ウ
イグルだ、香港だ、
はい、
ね、南シナ海だ、
うん、
全部言ってるわけですよ、
うん、
これ嫌な顔して聞いてるのに決まってるんだけども、
はい、
それを刷り込むのは一番いいチャンスは向こうに日本に来たいと思わせてる間だけですよね、ですから嫌なら、ね、向こうは、ね、来なきゃいいんですよ、ギリギリギリギリやらないんです、言いたいことやらないんです、はい、というのが私の意見であります。
でもそれをやっちゃうと、うん、メンツを重んじる中国人としてはメンツ丸潰れになっちゃう、
うん、だからメンツを潰さないようにして、しかし彼らはメンツが潰れないんだったらばある程度の譲歩はするんですよ。
あ、やっぱそこは、
そこはまあ外交の面白いところなんで、
なるほど、
やっぱり実質的な利益を得るという点ではそっちの方が大事だと思いますけどね。
日中の、ね、はい、話でいくと、うん、越谷市の日だまりバーバさん68歳、はい、州の方からメールもいただいたんですが、はいはいはい、福岡一家殺害の事件、犯人の中国人の死刑が執行されました、
ね、
あれ来年習近平さん国賓で来日予定ですよね、それでも来るんですか、うん、何かなければいいけどっていうようなんですね、まあ、ここは司法の判断なんで、
そう、これは司法の判断だし、これまさか国家でやってるわけじゃないでしょ、
はい、
個人の問題ですから、個人として法的責任をちゃんと負ってもらうと、当たり前のことです、法治国家ですからね、
うん、
ですからその意味では別の問題だと思うけど、まあ、はい、あんまりね、気持ちのいいもんではないですよね、
うん、
だからね、おっしゃる通りですよ。
まあでもこう日中関係っていうのはある意味のそういう緊張もはらみながら、
そりゃそうです、体制が違うんですから、もっと体制が同じでも韓国みたいに難しいんだから、はい、中国はもっと難しい、もっと難しいですよ
そういう意味ではこの日中韓の首脳会談っていうのはまさに高越同州みたいな、
そうよくまあ開かれて8回もやったんですからね、今回ね、今回8回目ですから、
はい、
まあこれからも続けたいと思うけれども、うんうん、やはり二国間の問題が一番大きなポイントになると、はい、これは引き続き同じだと思いますね。
さあ来年の、まあ、この日中間も含めて日本を取り巻く環境ということでいうと、うん、波は高いですか。
ああそうでしょう。まず北朝鮮がこれから何するか分かんないけども、
はい、
もうあの年末だって区切ったわけでしょ。だから必ず強硬になってに決まってますよね、
はい、
まあ、ミサイルぶっ放すかどうか別として、そしたら来年以降韓国 の, その議会選挙もあるだろうし、
はい、
アメリカの大統領選挙もあるだろうし、まあ、日本はオリンピックでね、
はい、
少し夢を見るわけだけど、その後はどうなるか本当に分かんないですよね。ですからやはり歴史の変換期というか変革期というか、大きく変わる時期に我々来てるというふうに覚悟した方がいいんじゃないでしょうかね。
あ、その中でこうこの国をどうやって守っていくかってこと、
そう、どうして生き延びるかね、我々人口も減っていくしね、
はい、
経済活動もね、なかなか給料増やしちゃったってそうなかなか増やせないからね、
うん、
その中でどうやって民族として生きていくか、個人として生き延びていくか、これを考えなきゃいけない時だと思いますね。
まあミサイル考えたって北だけじゃなくってロシアもあれば中国もあるわけですよね。
もちろんそうなんですよ、うん、ただまあ北は何するか本当に分かんないっていう意味でね、一番危ないという意見は分かります。